聖書をお読みします。最初に旧約聖書の詩編16編7節から11節を読みます。旧約聖書の846ページになります。詩編16編7節から11節。私は主をたたえます。主は私の思いを励まし、私の心を夜ごと諭してくださいます。私は絶えず主に相対しています。主は右にいまし、私は揺らぐことがありません。私の心は喜び、魂は踊ります。体は安心して憩います。あなたは私の魂を黄泉に渡すことなく、あなたの慈しみに生きる者に墓穴を見させず、命の道を教えてくださいます。私は御顔を仰いで満ちたり、喜び祝い、右の見てから永遠の喜びをいただきます。もう一箇所、新約聖書のマタイによる福音書28章1節から10節を読みます。新約聖書の59ページになります。マタイによる福音書28章1節から10節。さて、安息日が終わって週の初めの日の明け方に、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。すると大きな地震が起こった。主の天使が天から下って近寄り、石を脇へ転がし、その上に座ったのである。その姿は稲妻のように輝き、衣は雪のように白かった。万兵たちは恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった。天使は婦人たちに言った。恐れることはない。十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにはおられない。かねて言われていた通り、復活なさったのだ。さあ、遺体の置いてあった場所を見なさい。それから急いで行って弟子たちにこう告げなさい。あの方は死者の中から復活された。そしてあなた方より先にガリラヤに行かれる。そこでお目にかかれる。確かにあなた方に伝えました。婦人たちは恐れながらも大いに喜び、急いで墓を立ち去り、弟子たちに知らせるために走って行った。するとイエスが行く手に立っていて、おはようと言われたので、婦人たちは近寄りイエスの足を抱き、その前にひれ伏した。イエスは言われた。恐れることはない。行って私の兄弟たちにガリラヤへ行くように言いなさい。そこで私に会うことになる。祈祷を捧げます。主なる御神様、復活祭の礼拝を敬愛する兄弟姉妹方と共に守れる幸いを感謝申し上げます。絶えずあなたは私たちを導いてくださいます。 私たちを心を砕いてください。私たちの心の祈りをどうぞ受け入れてください。私たちが心を合わせてあなたの御名を崇めることができますように、私たちに日々豊かな御言葉を与えてくださり、私たちを清め、私たちが曲がった道から離れることができますように導いてください。どうぞあなたの御国をこの世に来たらせてください。豊かな聖霊を下して、私たちに命と力とを満たしめてください。私たちを聖霊の宮にふさわしく整えてくださいますように。天のごとくこの地にもあなたの御名を豊かに行き渡らせてください。私たちがあなたの道からのみにより頼んで、悩みに打ち勝ちつつこの世の旅路を進めることができますように、どうぞお守りください。今日は主イエス・キリストの復活を私たちはお祝いしています。この喜びを私たちの生きる力として一人一人に豊かに与えたままんことを、つきません感謝と祈りを主イエス・キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。あの方は死者の中から復活されたと題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきます。今日はマタイ福音書の復活の記事から学びます。マタイの復活物語の特徴の一つは、イエス様の墓に晩兵がいるということです。教官福音書には、それぞれ異なる姿でいわゆる天使が登場するんですけれども、マタイでは天使の登場によって晩兵たちは恐ろしさのあまり震え上がって死人のようになったと書いてあります。死人たちのお墓を見張っていた者が死人のようになったと書いてあります。これは面白い言い方だなと思います。で、そのことはまた五節で天使がマリアたちに恐れることはないと告げていることに、対象になっていると思います。恐れることはないと告げられているものと、恐ろしくて死人のようになっているものがコントラストを聞かせてここに表されております。で、もう一つの特徴はお墓が空っぽであったということをマタイは強調している点です。二節でマリアたちがお墓に着いたときに大地震が起こりました。で、天使が墓を塞ぐ石を脇へ転がしています。で、その後の6節の天使の言葉から判断しますと、天使が石をこの脇へ転がしたのは、マリアたちにお墓の中を見せるためだったのではないかと思います。もうここに主イエスはおられないということをマリアたちに教えているわけです。ですからマタイは、復 復活を語るためには空っぽの墓というものを重要なこの論証の拠り所にしているということがわかります。でマタイの特徴の3つ目はガリラヤ地方を強調している点です。同じこのマタイの福音書の4章15節にはイエス様がガリラヤ伝道を開始された際のガリラヤについての記述がありました。とても印象的な記述です。でそこにはこう書いてあります。ゼブルンの地とナフタリの地、湖沿いの道、ヨルダン川の彼方の地、異邦人のガリラヤ、暗闇に住む民は大きな光を見、死の影の地に住む者に光が差し込んだ。で、これはマタイがイザヤ書の9章の冒頭の言葉を、引用しているわけですけれども、彼はその自分流にアレンジをしておりまして、独特なことを告げております。このイエス様の時代のガリラヤというのは、そのイザヤが生きた紀元前8世紀頃のガリラヤとはもうすっかり違っておりまして、紀元前1世紀には、あの有名なマカバイ王家の支配下になっておりますし、それ以来この再ユダヤ化が大きく進んだわけです。で、ユダヤ教の原理主義とも言うべきこの熱心とゼロ体のですね、根拠地にもガリラヤはなっておりました。で、実態はイザヤが言いましたように異邦人のガリラヤではすでになかったわけです。でもマタイの心情としては異邦人のガリラヤということがかなり強くあったんだと思います。マタイとしてはイエス様が活動された地を復活によって始まる新しい伝道活動のシンボルの地にしたかったということがあったのではないでしょうか。復活されてイエス様が最初に会われたのがマグダラのマリアたち女性人であったというのも、この男性である弟子たちの面目は丸つぶれです。今日の記事では二人のマリアがこの行く手に立たれていたイエス様におはようと声をかけられています。で、その時には彼女たちはもうだいぶ落ち着いていた様子で事態を飲み込んでいたようにも思われます。なぜなら自分たちからイエス様の方に近寄っていってその足を抱いたと書いてあるからです。おはようというのは喜びを表す日常の言葉です。挨拶の言葉です。マタイはイエス様が復活されたという出来事を自分流に懸命に表現しようとしているのだと思います。イエス様の死から復活へのこのつながりというものをマタイは死を免れることのできない一人の人間として信仰の事柄として描いたのです。人間は昔から死は不幸である、反対に長く生きることが幸福であると考えてきたように思います。ですから多くの人が不老長寿の薬や食べ物を追い求めてきました。権力を握った人に そのような傾向が強く現れます。ですからこの世の権力を握っても人間は満たされないんですね。さらにもっと自分は生きるぞという欲望が出てくるのです。だから権力者は不老長寿の薬や食べ物を追い求めました。で、そういう考えが私はどうも現代にも引き継がれているような気がいたします。テレビを見ておりますと、毎日このおびただしい種類のサプリメントと呼ばれる、補助薬品ですね。で、これが宣伝にあふれております。もうたくさんありますので、みんな素晴らしいことを言うわけですから、私たちはどれを選んだらいいかとても分かりません。あの通り全部効くんだったら人間はずっとみんな元気になって死ななくなってしまうんではないかと思うくらいですね。おびただしい種類のサプリメントが広告にあふれております。死というものは本当に不幸なのか、私はかなり前からそういうことを考えてきました。で、牧師というのはこの生涯でかなりの回数の葬儀を知識いたします。で、私の場合このなぜか葬儀に臨むと穏やかなこの平和な心にさせられます。結婚式というのはむしろこの喜びに高ぶるような心ですね。しかし葬儀は平安だと思います。で、今生の別れなわけですから、ご遺族にとってはその喪失感はとてつもなく大きくて、悲しさも寂しさも他の人たちとは比べ物にならないものがあると思いますけれども、知識をしている牧師にとっては本当に不思議なことなんですけれども、何とも穏やかな気持ちにさせられるのです。で、それは死というものが優しさを秘めているからではないでしょうか。そういうふうに私は考えるようになりました。イースターがもたらしてくれる希望や生きる力はこの直前の十字架の死とつながっています。復活がこの十字架の死とセットになっているということがとても重要なのです。十字架の死というのは食材の技ですね。罪云々というその理屈も大切なことなんですけれども、もう少し平たく言いますと、イエス様の死は、イエス・キリストの死は我々の過去の闇とか悪をすべて打ち消して温かい美しいものに変えてくれるのではないか。私たちが死ぬということはそういうことではないか。ですからその死は不幸ではなく、我々に生きる力を与え、苦しみや悲しみから立ち上がる力を与えてくれるのです。私たちは必ず自分のすぐ近くにいる人の死に会います。でも私たちはそこからまた立ち上がっていく力を与えられます。イエス様の死そして復活はそういうものではないかと思います。 テキストの6節で天使が言っております。あの方はここにはおられない。で、十字架にかけられたイエス様を私たちはどこに探し求めるのでしょうか。で、マリアたちは最初墓の中に求めました。私たちはどこを探すのか。お墓の中か、死者たちの中か。まあ、世間では先週彼岸のお墓参りで各地の墓園が多分賑やかだったろうと思います。で、私も父母の墓参りくらいはと思っていたんですが、忙しくてダメでした。で、そこで思ったんです。お墓は死者の家族にとってメモリアルであることは確かですけれども、少なくともイエス様の場合、マタイはお墓の中は空であったということを強調しているんです。で、そこにすごく大切なメッセージが込められているように思えてなりません。昨年の1月、私は、事務局長を務めております外気教という団体の全国集会で、九州の小倉へ行ってまいりました。で、そこで久しぶりに在日大韓小倉教会の納骨堂を訪れました。まあ、大きな墓園の中にある大きな納骨堂なんですけれども、そこにはたくさんの骨壺が並んでおります。教会員のお骨はもちろんですけれども、かつて強制連行によって筑豊の炭鉱で働かされ、人知れず死んでいった名前もわからない朝鮮の方々の遺骨がいくつも並んでおりました。いわゆる在日のチェチャンフォアという牧師と、カナダ合同教会の宣教師であったジョン・マッキントッシュ先生のお墓もお骨もそこに並べてありました。かつて私が一緒に活動をさせていただいた先生たちです。で、このお二人は私が外教活動に関わるきっかけを与えてくれた大先輩たちです。で、九州時代、私はこのお二人と一緒に何度かその納骨堂を訪れたんですけれども、今はお二人ともその骨壺に入って並んでるんですね。で、そこを訪れるたびに私はイエス・キリストが人間の生と死を包み込んで共にいてくださる、そういうことを強く感じます。納骨堂の中で思ったのですけれども、親しい人たちの死はイエス・キリストの十字架と復活につながっていて、私に命の大切さを教えてくれるんです。イエス・キリストの死と復活は人間には必ず他者と自分という関係があって、自分を確立させることが他者の姿をよりはっきりと見させてくれるということを教えてくれます。二人の先輩方は隣人が悲しみの涙を流していることにとても敏感でした。筑豊という土地で多くの朝鮮の人たちが流した涙を彼らは自分の信仰の目で感じ取られたんです。名前さえ記録されずに死んでいった人たちの存在に 敏感に気づくということは、私はイエス・キリストの十字架の死と復活が人間になさしめた働きだと信じています。ですから、この二人の先輩はイエス・キリストの十字架と復活の信仰に生きたのだと確信を持ちました。さて、天使が二人の女性に告げたことは、あの方は復活されたということと、あなた方より先にガリラヤに行ってそこでお目にかかれるということでした。ガリラヤは弟子たちやマグダラのマリアたちの生活の場であり、彼らの活動領域です。そこへイエス様は先回りをして行っていると天使は伝えたのです。あの方はここにはおられない。復活なさったのだ。という言葉は、イエス・キリストの死が復活という形で人を温かく包み、許しをもたらしてくれる愛だということの宣言ではないでしょうか。十字架の死は人間の悪を消します。人間を善に変えるのです。ですから、人間の死は不幸ではなく、誰もその罪から解放されて、本当の幸せに包み込まれるということなのです。それゆえ私たちは、死に対して深い思慮と畏敬を保ちながら、それこそ死こそ愛だというそういう思いで生から死へという旅を歩んでいきたいなと思いました。愛するものを失った際の悲しみは私たちにかなり長く続きます。でも何年か経つうちにだんだんと不幸だと考えていたことが温かいものに変えられていきます。で、これは本当に不思議なことで、神様が人間の生と死を見守ってくださっているという証拠だと思います。天使はもう一つのことを告げました。あなた方より先にガリラヤに行ってそこで重荷かかれるということです。で、ガリラヤは先ほど申し上げた通り、弟子たちの活動の場です。そこにイエス様は先に行っているよというのです。私たちが生きる場所、そこで私たちは巡り合って、隣人として存在するようになったいろんな人たちと、それこそ何かを模索しながら一緒に対話したり活動したりします。そこへイエス様は先回りして行かれていると言われたのです。復活されたイエス様が私たちの生きる場で私たちの間に立って私たちに自分の罪を気づかせ、私たちに命を受けさせ、私たちに平和の道を歩ませてくださいます。私たちは誰でも自分のガリラヤを持っています。私たちがイースターをお祝いするのは、イエス様を良い羊飼いとして信頼し、そのイエス様に導かれながら、多くの人々に仕え、イエス様の光の下で闇を克服して歩むためでしょう。神様にまで見捨てられたと、そのようにしか思えない状況の中でも、この自分の隣人になってくれる人たちと一緒に生きることができるのです。そこで命を大切にし、 愛をもって使い合い、希望をもって前向きに進んでいけるとしたら、私たちの人生は、それは素晴らしいものになります。生きていてよかった。イエス様の復活は、人間にそう実感させてくれる生きる力と希望を与えてくれます。改めて皆様とご一緒に、主の復活ハレルヤと声を合わせたいと思います。お祈りを捧げます。永遠に生きる主なる御神様、週の初めの日にあなたは御子を高く引き上げ、新しい創造の御業を示してくださいました。キリストによって死の力は打ち砕かれ、永遠の命が輝いています。どうか今、私たちを希望と喜びでいっぱいに満たしてください。そして私たちが世界中の人たちとイエス様の福音を分かち合い、すべてを解き放ち、命を与えてくださるあなたの力を共に受けることができますように。復活の主イエス・キリストの御名によって御前に祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌の333番、主の復活ハレルヤを歌います。